車検30万ってブバイクラジオ、今回はオートスナックスペシャルです。30万、細々と在宅でね、袋張りのない食同然の生活をしているのに30万、これが噂の天文学的数字やつ。まあね、もうあれ買って15年ぐらいですか。先日からのですね、大片付けの中でですね、車受け取りに行った時に、あれはチェキで撮ったもんなんですかね、なんか私の隣に謎の人が立っている写真が出てきまして、誰なんて思ったというか、思い出さないように努めたというか、そんなこともあったわけなんですけども、ハリアの前はスカイラインで、その前はシビックなんですけども、まあね、それぞれ当時の写真を見るにつけ心が痛むことばかりでね、もうぼっちはぼっちらしくね、こういう時に一人で撮らないとダメですからね。調子に乗ったりしてね、誰かと撮ってなんかしてると後々のダメージが半端じゃないんですから。そんなチブはどうでもいいんですよ。いや、チブって走行距離がですね、そろそろ24万キロになるんですね。何それ。ハリアーに決めたっていうのはちょっと衝動的な部分があって、最初はね、レガシー B4 にするつもりだったんですよ。ステーションワゴンしかなかったレガシーにセダンが出るってちょっと話題になってますね。で、スバルに見に行って試乗して、高いなみたいなことを思って、で、トヨペットに行ったらですね、当時マーク2の特別試乗車があって、それがレガシー B4 より安いんだけど、内装が格段にいいわけですね。あれ?と思って、まあトヨペットですから、ハリアーも置いてありますわな。それ見てると、あれれと、まあトヨタの高級感というか上質感というか、まあそれも見る人によっては貧乏性ゆえの見せかけの高級感らしいですけど、ちょっとトヨタはね、他のメーカーと比べてレベルがワンランク違うなっていうことで、ググッとトヨタに傾きので、またちょうどハリアーにね、特別仕様車が出てたっていうのがあって、それにしたんですけども、ハリアーハイブリッドのね、発売間近っていう頃ですよ。でもね、当時ね、ガソリンが超安かった時なんですよ。だからハイブリッド買うと元を取るまでに6年かかるなと計算して、まあ、それで普通のガソリン車を買ったのをすごくよく覚えてるんですけど、で、購入直後にガソリンが高騰しましてね、まあ、6年どころか3年か4年ぐらいで元が取れたっていうね。ふえー、失敗した。そんな話はいいんですよ。30万なんですよ。車をリフトアップして見せてもらったんですけど、まあありとあらゆるところからオイルが漏れてるっていうね、ようこれで走っとったなってなもんで、そりゃ行く先々で借りたレンタカーがことごとくハリアーよりよう走ってたのもうなずけるみたいなね。前々からね、タイヤ交換するたびに、岡山っつっても山奥ですから、冬になればスタッドレスしなきゃなんないんで、毎年2回は必ずタイヤ交換をするんですね。で、その時にいつもちょっとだけオイルがにじみ出てますねみたいなことは言われてたんですけど、まあまあまだなんとかなるでしょうということで、だましだまし乗っていたというか、まあ車の下なんてね、普段見ることないですから、まあそれをいいことに何もないふりをしていた感はあったんですけども、でね、入院中なんですけど、あれはね、真鍮の汚れを取る動画からだったと記憶してますけども、まあ、ちなみにどうやって真鍮の汚れを取るかっていうのは硝酸に浸すだったと思うんですけども、このどんくさサボテンが硝酸なんか使うと絶対こぼすか吸い込んで大騒ぎになるかのどっちかに決まってますから、まあ、私はピカールを使うのが無難だなみたいなことを思いつつ、その動画からの流れで古い車のマフラーを交換するっていうのを見て、サイレンサー、あのあたりはまあそうでもないんですけど、マフラーの付け根みたいなところはもうボルトが錆びてね、完全にマフラー本体に固着しちゃって外すことができなくなることが多いんですってね。まあとんでもないことして外しましたけども、今回ね、あの動画と同じになってる状態は目撃しましたよ。で、その継ぎ目から排ガスが漏れてるんで、一旦外してパッキンというかガスケットを交換しないと車検通らんということでね、こりゃあの動画と同じことやらんといかんぞっていうのは一瞬で理解しましたんで、よろしくお願いしますと。こうなったわけですね。まあトヨタのお兄ちゃんもですね、ドヤ顔で見せつけてきましたですよ。これわしやるんでみたいな。そうですね、最近だとタピオカの原価30円だとかつって話題になってますでしょ。まあたまに2ちゃんでもそういう原価中っていうのが湧いてくることがあるんですけども、あれは原価じゃなくて材料費ですからね。原価っていうのはそこに労務費とか経費、当然利益っていうのが乗ってくるわけで、まあその価格の中で何が一番占める割合が大きいかっていうのは労務費なんですね。そうですね、外車だと時間1万2、3000は取ると聞いてますんで、まあトヨタなら時間7000から8000、最近だと9000、レクサスぐらいになればね、万を超えるんでしょうけども、通常ディーラーに出す車検っていうのは13万ぐらいかかりますから、 これが30万っていうことは追加材料としてはまあ3万ぐらいかな。すると工賃が14、5万でしょ、まあ、時間1万として15時間としましょうや。じゃあ15万やるからお前自分でやれやって言われても、今の私にそんな技術はないんで何をどうやったってできないですし、仮に私がやれる技術とかね、設備を持っていたとしても、15時間をそのために捧げるなんてことは私の思考回路の中にはないんですね。まあその時間を捧げるくらいなら私は別のことやりますみたいなね。まあそう自分に言い聞かせてですね、さすがに30万ともなれば私も苦笑するしかないというか、せめてここでこうやってネタにすることで自分を慰めるしかないっていうのが正直なところなんですけども、そして任意保険の請求も重なるっていうね。なんか車とバイクあると年がら年中保険か税金か車検の費用を払っているような気がしませんか？複数台持ちの人はどうしているの？されているの？まあ幸いというか、それを幸いというのか知らんですけども、入院保険が下りたのと、まあ満額ではないですけども在宅勤務でのお給金がありますし、そしてね、今や実家に帰省する子供部屋おじさんになった、なり果てた、落ちぶれた、まあそういう諸々のね、若干の収入と、そもそも使うお金が生になくなってきたという複合効果によって、まあいつではね、無計画に日本を飛び回ってた頃と比べればもうはるかに懐に余裕ができてますから、割と気楽に考えてたりもするんですけども、まあ調子に乗ってですね、 GoPro8 とかね、新しいテントを買っちゃったっていうのが今後どう響いてくるかっていうのもあったりするんですけども、あとここにさらなる追い打ち、例えばまた入院とかね、 R1200R が突如動かなくなるとかっていうのが来ると話は変わってくるんですけども、まあそんな危ういね、地獄の綱渡り、ヘルタイトロープを続けてますもんで、株125がどんどん遠ざかっていく今日この頃でね、もうええ加減維持費のかからない刑にしなきゃなみたいなことを思ったりもしつつですね、まあいよいよね、全国のライダーたちが、ライダーズが大注目している N 版を買う日がやってきたのかもしれないなみたいなことを思ったりする昨今でもあるわけですけども、まあ N 版を買ったところでですね、 R1200R が入るかどうかわからないですし、まあたとえ寸法的に入るとしても、実際にバイクを車に乗せたり固定したりとかっていうレベルで私にはようやらんと思うんですけどね。あのよくね、軽のワゴンにオフローダーを積んだりね、ホワイトベース動画でも軽トラですかね、下取りに行ったバイクを荷台に乗っけたりするのを見かけてますけども、よう乗せられるなと感心するばかりでね。私なんでね、100メートルくらいの長いラダーをつけてもその傾斜角ですら押せないであろう、ましてやエンジンかけて乗せようなんて怖い怖い。ということで、オートスナックスペシャルだっつってんのに、こんな話をしなきゃ気が済まない私を許してということで、ブーバイクラジオオートスナックスペシャル始まります。オートスナックというのはですね、まあどこかで定義されているわけではないんですけども、食べ物の自販機ということでいいと思いますね。まだコンビニもなかったような時代、その国道沿いのね、ちょっと休憩するような店、ドライブインなんて呼んだりしてましたな。そこの片隅だったり、その自販機ばっかり置いているようなところ、そんなまあベンダーショップとか言ってましたかね。あと私らが学生時代ね、学校に設置されてたりもしたんですよ。その我が校にはなかったですけども、代表的なところではですね、うどんやそば、ラーメンという、麺類の自販機、そして、まあ、トーストの自販機、まあ、似たものでハンバーガーなんていうのもありましたね。あとカップヌードルとかね、カップスターなんかのカップ麺が出てくるみたいなのもあって、これはもともと自販機に給湯機能があって、そこにこう出てきたカップ麺のあれを開けてね、お湯を注ぐっていうのが本来の使い方だったんですけども、そのお湯を沸かすっていうことは水を供給するのにしなきゃいけないということで、まあ、次第にね、別途設置されているポットから各自入れてくださいみたいな感じになってましたな。あとこれはもう絶滅してるはずなんですけども、かき氷とかね、やっぱ生水扱うんで、ちょっと今の時代維持するのは危険なという気がしますがね。その今挙げたのはね、だいたいオートスナックの中でもいわゆるレトロ自販機と呼ばれるジャンルになると思うんですけども、まあ、一方ですね、オートスナックもレトロじゃない現代のものもあって、まあ、代表的なのは電子レンジ機能が内部にあって、まあ、冷凍食品ね、冷食ですわな、それが温められて出てくるってやつね、高速道路のサービスエリアなんかでも今現在でも普通に設置されてたりするんですけども、まあブーバイクでいうところのオートスナックとはすなわちレトロ自販機であり、麺類とトースト、このことを指してるんですけども、まあ、それはなぜかと、私がそれ以外に興味ないからということですね。今回は私が独断と偏見で選ぶ、当たり前ですね、 こんなもん相談に乗ってくれる人なんかいないんで、独断にするしかないですし、まあね、今ここにちょっと事前にジャンル別に選んだベストワンをプリントアウトしてるんですけども、その選考基準がまあ偏見に満ち満ちてるんで、独断と偏見にまみれたブーバイク推薦オートスナックをご紹介していきたいと、こう思ってるわけですね。ということで、ようやく始まるブーバイクリスナーならここへ行け、ブーバイク劇場ベストオートスナックのコーナー、パチャチャチャチャチャチャチャチャチャ。まずはお泊まり部門。宿泊施設がですね、併設されているのが新潟県燕三条ですかね、後楽園っていうとこと、山口県、あれは豊富なんですかね、防府じゃないんですよ、豊富なんですよ、の長沢ガーデンの2軒ですかね。ただね、結局台風襲来でね、予定を早めて帰ったんで、私は長沢ガーデンは泊まれてないんですよね。長沢ガーデンね、こういろんなレビューを見てると、普通に宿泊施設として、特にツーリング途中での宿としてってのは最高なんじゃないかと、ってくらいに客観的評価ではこっちがおすすめっていうことになりそうではあるんですが、まあ怪しげ原理主義を標榜するブーバイクとしてはですね、お泊まり部門ベストワンとして選出するのは後楽園ということになっちゃいますね。そのオートスナックの味としてはうちも普通みたいな、可もなく不可もなくなんですけども、あとね、私が後楽園行ったのは2015年だったかな、当時まだラーメンがあったんですけど、今稼働してるのはトーストだけみたいでね、ちょっとトースト目的だけで新潟まで行くのはハードルが高い感もありつつ、やっぱね、宿泊という意味から考えれば、これも絶対ラブホというか、当時でいうとこのモーテル、そんなだったよねっていう、あの部屋にはね、一度泊まっておくべきだと思ったりもしますね。なんか出てくるんじゃないかっていう恐怖とともに、まあまあ長沢ガーデンはですね、近いうちにまた泊まりに行って評価したいなというのもあるんで、ブーバイクのお泊まり部門は暫定1位ということで、後楽園ということでいきますか。何今のと。続きましてですね、ラーメン部門。まあ味基準で選ぶとなるとですね、これはもう好みの問題となっちゃうんですが、味だけですとね、群馬県のドライブイン七越というかね、総じて群馬のラーメンはよそと比べても一段階レベルが高いと思うんですけどね、逆にそれが個性を失わせてる感もあってね、私的にね、今回ラーメン部門としては一番感動したということで、島根県吉賀町にあるんですかね、ふるさと村大谷屋、こことしたいですね。まあどうしてそれができてるのかわかんないんですけども、ここで売ってるラーメンはあの時のあの頃の自販機ラーメンなんですね。あの麺とあのプースエキスとあのチャーシューというか、あれもハムですけど、全部あの頃売ってたやつと同じなんですね。全国でここだけ、ここでしか味わえないやつです。もう一口食べてね、衝撃だったんですよね。あ、これわしが求めとったやつっていうね、今一番ね再訪したいのがここなんですよね。ただね、この周辺ってのは何にもなくって、もう行くとすればそれ目的で行くしかないんですね。それがちょっと難易度が高いかなっていう、まあそういうたどり着くまでもが大変ということも含めて、あの頃の自販機ラーメンを知る方には全国でただ一箇所、唯一無二っていう付加価値も込みで、ここをラーメン部門ベストワンとしたいと思いますですよ。続いてうどん部門ですね。うどんはね、まあいろいろ考えたんですけども、岡山県津山市のね、仕出し弁当岡本ですかね、まあ、西日本では珍しい濃いめの出汁エキスで、西日本では群を抜く濃さなんですよね。あの溢れ出るチープ感やね、地元プッシュも含めた奈良判定ならぬ岡山判定ということで、ここですね。あの悩んだのがね、徳島県剣町にある麺どころかねか、ここはね、客観的な味としてはもうダントツ、うどんとしてピカイチのうまさでしたね。ここはもうオートスナックのレベルを完全に超えてて、下手なお店よりはるかに美味しいっていうね。あのうどん屋とかね、蕎麦屋の店舗の外とか隣とかに併設している自販機へお店のうどんとか蕎麦を入れるっていう形態のところは、ここ以外にもですね、長野の蕎麦どころ藤里、岡山のベンダーショップもみじ、あと鹿児島の阿久根商店もこのカテゴリーに入ると思うんですけども、その中でもね、ここ麺どころかねえかは群を抜いてる味だと思いますね。うどんの味としてはここが間違いなく一番だと思うんですけど、ただ私的にね、オートスナックのレベルを超えてるからこそ、オートスナックに求めたい怪しげさからはちょっと離れちゃうみたいなね、正統派すぎるなっていうのは感じてましてね。まあ味を求めるんだったら香川県へ行ってね、讃岐うどん食べに行くよみたいな。あとここの自販機はですね、お店が閉まってる間しか稼働してないんで、お店が閉店する時間を見計らって行かなきゃいけないのと、まあ、そんな営業形態ですから、夜にお店が閉まる時にセットされた分しか自販機の中にありませんので、夜でも早いうちに行かないと売り切れる可能性があるっていう、 その時間的な面から考えても難易度の高いところなんですね。その近くに宿もないですし、どっか泊まってフラッと行こうっていう場所にないんですね。でまた近隣にね、名所的なものもないし、位置的にね、ツーリングがてらっていうような位置じゃないんですよね。だから行くとすれば、わざわざここを目的地としてぐいっと曲がってそこへ行くという設定してないといけないっていう、そういうハードルの高さもあって、そうだな、やっぱりね、ここは岡本をベストワンとして時点で面どころかねかをご紹介ということにさせてもらいますかね。続いてそば部門ですが、そばは一番好みが分かれるところだと思うんですけども、あの出雲そばを思わすかのようなね、黒々としたものを好む方もいらっしゃいますし、私なんかはね、つなぎの多い白っぽい麺が好きなんでね、だからゆで太郎が好きなんですよ、私そばそばしてないから。でね、そもそも西日本にはそばをラインナップに入れてるところは少なくて、まああったとしても出雲そば的な黒っぽいのが多いんで、私的にはね、関東でいただいた、あれは埼玉県揚げ尾ですかね、オートパール揚げ尾が全くノーマークだったんですが、あれこれええなっていうそばだったんで、まあ主張しない麺とね、関東特有の出汁、エキスの醤油が濃い感じが私好みなんで、そば部門はオートパール揚げ尾としたいと思います。麺類こんなもんですかね。続いてトースト部門ですかね。トースト自販機っていうのは主に東日本に設置されてるんですけども、ツイズあの頃の味、ピザトーストに出会えなかったのが非常に残念でね。まあ当時のやつはね、ゆで卵のスライスとかも入ってましたから、大胆な時代ですね。今のご時世あれをやるのはちょっと無理だろうなっていうのは薄々感じてはいたんですけど、出会えなかったのがちょっと残念だったですかね。まあ今はね、具といえばハム&チーズっていうのが大多数ですね。ハムとチーズっていうとなんか濃い味を想像しちゃうんですけども、さほどパンチがあるものではなくって、中にはねコンビーフもあったりするんですけども、そういうのを選ぶことをお勧めしたいですけど、私的にねインパクトあったのが群馬県太田市のピットイン77太田店。ここはねハンバーガーでもそういうのがあったんですけども、ピリ辛味があって、だいたいこういうとこ行けば麺類食べてトースト食べてっていうパターンなんですけども、このピリ辛がねすごいいいアクセントになったんですよ。まあ私ねちょっと辛すぎたですけども、これねなかなか良かったですね。トースト部門ベストワンはね、群馬県太田市ピットイン77太田店、もうピリ辛トーストとしたいと思います。続いてハンバーガー部門。ハンバーガーは主に東日本に多いんですけども、西日本だと京都、舞鶴なのかな、あのだるまにしかないんですかね。私ハンバーガーにはね一切思い入れがないもんでして、まあ何度か食べたことありますが、あの手のやつってこうバンズがシワシワになってるでしょ。あのシワシワのバンズと挟んでるハンバーグの白っぽい感じの怪しさが当時からちょっと抵抗ありましてね、あんま食べたことないんですね。なんでこれは私は評価する資格がございませんということで選考外とさせていただきたいと思いますね。続きましてカレー部門。全国に3軒しかないカレーの自販機ですね、岐阜県山形市の岐阜レトロミュージアムと徳島県阿波市コインスナック御所24、島根県出雲市のコインレストランコーランですね。これはもうご飯に市販のレトルトカレーがくっついているってだけなんで、個性とか味とか言われてもそれはお米とレトルトカレーの個性だけですんで、評価うんぬんっていうのはないんですけども、個人的にはねこういうカレーにはね本格派のレトルトじゃなくて、まあ、当時はそうだったであろうボンカレーをつけてほしいなと思うんですけども、ここは分かんないな。そもそもカレーあんま食べないんですね。いや半年に1回くらいココイチ行きたくなって行ったりしますけど、まあ、どっか食べ行っていっぱいメニューあったとしても、その中であえてカレーを選ぶってことがない私はこれも選考外かな。そしてそれらとは一線を画するものとして、千葉県香取市かな240省、茨城県あれは稲敷市っていうんですかね、新井屋オートコーナーの2軒にあるお弁当の自販機ですよ。このどっちもね定期的におっちゃんがやってきては自販機開けてお弁当入れて、我々はそれを待ってから自販機で買うっていう、それもおっちゃんから直で買った方がよくねっていう感じのもんなんですけども、このお弁当ね、私が行った時は240省は唐揚げ弁当で、新井屋オートコーナーは焼肉弁当だったかな。メニューはね頻繁に変わってるみたいなんですけども、もうそれがねどちらもすでに普通のお弁当として非常に美味しくてね、その他弁代わりというか、もうむしろ他弁行くくらいならこっちで買うわってくらいの味なんですけどね。あの緑のペラペラの紙あるじゃないですか、和紙みたいなやつ、 あれでね、お弁当巻いてくれるっていうのもなんか雰囲気あっていいんですよね。まあ、ニーヨマルショーの方はですね、麺類やトーストもありますんで、ちょっと首都圏からも遠いかと思うんですけども、この一軒でね、オートスナックの醍醐味を味わうには最適なスポットだったりしますね。近くにはですね、池澤聡ミュージアムでスーパーカーもありまして、それも見えますし。ということでね、お弁当部門としては、でもな、唐揚げ弁当も非常に美味しかったんですけども、怪しげな雰囲気という、今にも壊れそうな自販機への応援の意味も込めて、お弁当部門はライアオートコーナーとしたいと思いますね。噂ではね、ヒレカツ弁当もあるんだとかで、それも食べてみたいんですけども、そのためだけにまた行くみたいな。続きまして、トータル部門。全体的なおすすめ度から考えるものですが、さっきの240ショーもいいですし、群馬の自販機食堂もいいんですけども、私がトータルでおすすめしたいのは、神奈川県相模原市の中古タイヤ市場としたいと思います。ここはね、オートスナックだけじゃない、レトロな自販機が大量にあって、あれがもう壮観でね、それを見に行くだけでも行く価値ありですよ。何をもって価値とするかっていうのは謎ですけども、相模原って横浜からえらい遠かったですけども、電車、バスを乗り継いだら横浜から3時間かかったかな。だからライダーの方はバイクで行くべきです。行け、行きやがれ。アジアンでね、自宅から岡山空港まで1時間半ぐらいですよ。で、岡山空港から羽田まで1時間ね。羽田から横浜まで1時間ぐらいでしょ。で、横浜から3時間。となると、片道合計6時間半。往復で13時間かけてどこへ行ってるんだっていう話なんですけど、まあまあそういうことを考え出すとね、オートスナック巡りなんてやってられないんですけども、このね、中古タイヤ市場の自販機ね、それぞれの自販機の中に入ってるもの、極力当時、あの頃思い起こさせるようなラインナップになってて、あれはね、分かってる方がやってるなっていうのがすごいよくわかるんですね。それはね、群馬の自販機食堂や岐阜のレトロミュージアムも同じなんですけども、中古タイヤ市場の方が商売機が薄いなっていうのがポイント高いなと思いますね。だから、いきなりそこへ行くっていうよりも、ある程度いくつか回ってみて、そのレトロ自販機、オートスナックってこういうもんだっていうのが分かってから、中古タイヤ市場行く方が楽しめるポイントが多いかもしれないですね。続いては、潔癖症はここで鍛える部門。なんだそりゃ。なかなかハードなお店を紹介するコーナーですが、その吹きさらしね、大体港とか倉庫があるようなところの一角、まあ、そのところで作業している方々が来てささっと食べていくみたいなところ設置されていることも多くってね。ただまあそういうところは、その吹きさらしですから、自販機もかなりこう疲れててね、そっから出てくるうどんなりラーメンの口に入れることがなかなかハードだったりすることもあるんですけども、その屋外にあるものは屋外の開放感でね、それが薄まるみたいなところもあったりするんですけどね。その中でもですね、秋田県の男鹿半島ですかね、男鹿水産はなかなかの喫茶らし感でね、あれ結構ハードだったような気がしますね。あと昔ね、岡山県新見市にあったベンダーショップアシン、もう撤去されたんですけども、ここもきつかったな。だいたい知ってたんで覚悟して行ったんですけど、それでもね、これ大丈夫なんかって思いましたからね。あと私的にきつかったのは、埼玉県行田市の鉄拳太郎、ここ屋内設置なんですけど、何気にきつかったですね。あの、よくね、ツーリングの待ち合わせ場所になるところのようで、わしもここでね、ぼっち仲間と待ち合わせをしたんですけども、その時もね、いろんなライダーが来ては出て、来ては出てしてましたからね。なので、ライダー的には結構有名なスポットなんですかね。こういうね、大丈夫かみたいな感じも、オートスナックの醍醐味の一つなんで、ここはまあ選考外ということにしましょうか。知りたい方はまあ個人的に聞いてください。そして最後、お付き合いありがとう部門ですね。大して興味もないのに、私のオートスナック巡りに数多く付き合っていただき、その行き先全部で一緒になって食べていただいた方が何人かいらっしゃいましてね。その中でも、まあ、ゴーズさん、そしてウンチーニさんを、そのお二人をですね、ブーの聖人、聖なる人として称えたいと思いますね。オートスナックへご一緒いただいた方は、何人、まあ、延べにして、さっき調べたんですけども、40、50人くらいかな。まあ、延べですから、重複しまくってますけど、それくらいいらっしゃるんですけども、このお二人はね、3軒、いや、4軒かな、一緒に回っていただいて、そのすべてで私と一緒に食べていただいたっていう、とても不憫な、かわいそうなお二人です。でも、美味しかったでしょ？美味しかったと言え。てかね、一緒に行ってもらうだけでは飽き足らず、ちゃんと食べているかどうか見てる私、いやらしいでしょ？ ということでお付き合いありがとうございましたと、まあもうこういうこともないと思いますんで安心してくださいということで、ありがとう分はこの2人ということで、以上ブーバイク激賞オートスナックのコーナーでした。今回オートスナックスペシャルとやってきたブーバイクラジオいかがだったでしょうか。出た、いかがだったでしょうかコメント。もうね、全国各地にオートスナックありますんで、まあ、お近くにお越しの際、こういうのあるところって、まあ、いわゆる旧道と呼ばれるような、この今高速道路とかね、国道のバイパスとか近くに大きな道ができちゃったりして、さびれたんだけど、かつては多分ここが本通りだったんだろうなっていうところがあることが多いんですね。だから今普通に走ってるとなかなか近くを通るっていうことがなくて、たまたま通りかかるということもないんですけども、でね、こういうとこってね、だいたいゲーセン併設というか、ゲーム機があったり、昔パチンコ屋に設置されてたようなパチスロやね、スロットをゲーム仕様にして設置してたりするんですね。何年か前まではそこに若者とかね、おっちゃんがいて、それなりに言わせたんですけども、昨今の家庭用ゲーム機の高性能化とネット対応ですね、それでまずゲームする若者が去って、その後とどめさせたのが1円パチンコの登場ですよね。こういうところでやるパチンコとかスロットなんて、安いお金時間潰してるっていうところに存在価値があったわけですけども、1円パチンコはね、同じお金でたくさんの機種の中から選んで遊べる、今は玉の持ち運びなんかもういいんでしょ。まあそしてこれが一番でかいですけども、あわよくばそこで少額といえどもお金になる可能性があるっていうことで、ああいうオートスナック絡みの店にいたパチンコパチスロ目当てのおっちゃんたちを全部かっさらってっちゃったんですよね。だから今ね、実はオートスナック界って危機的状況に差し掛かってましてね、ほんともうそれ、自販機を目的にして訪れる人たちによって支えられると言っても過言じゃないというか、まあね、パチンコ屋とかゲーセン、ジャンソーもそうですかね、かつては今のオートスナック界隈と同じだった状況から、四季に物言わせてね、綺麗にしておしゃれにすることで女性客を大きく増やしましたけど、まあオートスナック界隈っていうのはそういう方面のテコ入れがほぼ不可能っていう現状があって、すでにこの数年で撤去されたところもありましてね、本当に行くなら今しかねえなんですよね。なのでもしね、ちょっと足でオートスナックかなってあたりを走ることがあれば、寄ってみて売り上げに貢献してあげていただきたいと、ジュース1本でいいので買ってあげていただきたいとこう思うわけですね。まあそれがオートスナックのため、ひいてはオートスナックへ行く私のためでもあるんですね。お前のためかよっていうことで、最後ですね、さっきの激賞オートスナックコーナーでお付き合いありがとう部門紹介しましたけども、こんなことに付き合っていただいた皆さんを紹介しながら今回のスペシャル終わろうかと思いますね。南から行きましょうか。九州に唯一ある鹿児島の阿久根商店、新幹線乗ってオートスナック食いに行くっていう、ここへね新幹線で行ったっていうのがその後の私の意味不明な行動へつながっていくわけですが、ここは当然一人でしたね。あと高知、高知はね沢田マンションからほど近いコインスナックプラザ、ここも一人で行きましたね。で徳島は例のすごい喫茶店ね、大菩薩峠がほど近い横田自販機、あと徳島ではカレーのあるコインスナック5章、うどんが美味しい麺どころ金か、全部一人で行ったな。あと愛媛ね、大久保自販機コーナーが2軒、懐かしいですね。ブーシマナミ1に行くために前日高松でキャンプして、あのマムシ注意のキャンプ場でね、で朝今治方面行く途中寄ったところですよ、工業地帯のところあるやつ。当然一人ですね。まあ朝早かったですね。山口、台風から逃げるようにして寄った長沢ガーデンはまあ当然一人として、あの別の時に行った、山口から島にやらに行った時の、仲良くしてねでおなじみの金明館、観音茶屋、今回ラーメン部門一番のふるさと村大谷や、道の駅日原、五島商店が2つ、オアシス入れて3つ、まあ、オアシスにはね、朝市で行ってね、ラーメン食ってる最中にグローブが風でどっか行ったでおなじみのところですけども、それは全部一人と。全部一人じゃねえか。ブーバイクラジオ。また次回の配信まで。